新年度最初の礼拝にナルドの香油の物語として知られます有名な聖書箇所が与えられました。これはただただ順番通りにヨハネを読んできただけですけれども、今日から新しい年度の歩みを始める私たちにふさわしい物語が与えられたなと思っております。ここにはシュエスが大変お喜びになった私たち人間による応答の物語が書かれています。シュエスに信頼する者、お従いする者が作る喜びの技の模範がここにあるということです。私たちが読み進めておりますヨハネによる福音書は、4つの福音書の中でも他の3つと比べて独自色の強いものですけれども、それにもかかわらずこの高価な香油がシュエスのために注がれたという出来事は、マタイにもマルコにもまた少し変則的な形ですけれども、ルカにも記録されている、4つが一致する珍しい物語の一つです。でそれらの箇所と読み合わせてみますと、いよいよはっきりするんですけれども、シュエスは今日読まれた印象的な女の技を非常に喜ばれたということがわかります。すごくイエス様が喜んだ、だからこそ全ての福音書が記録する物語にだったのだと思います。そしてマタイとマルコが共通して強調して語ることがあります。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうと。福音、イエス・キリストがもたらす良き知らせが語られるところでは、どこでもこの女のしたこともまた語り継がれていくだろうと。ヨハネによる福音書は、このような素晴らしい捧げ物をした女性がラザロとマルタの姉妹マリアであったと語る唯一の福音書です。ラザロとマルタというのは、その前の章第11章に出てきた人たちであります。そしてこの捧げ物をした女性がラザロとマルタの姉妹マリアだったと語ることによって、どうしてこのような行為が生まれることになったのかという、その文脈をよく伝えてくれている、唯一の福音書であると思います。兄弟がよみがえったんだと。いや、それだけじゃない、シュエスとの出会いによって自分自身がよみがえったんだ、シュエスよりいただいたその命から生まれた応答の技がここにあるのだということでしょう。マリアが捧げた捧げ物は大きな大きな捧げ物でありました。売れば300デナリオンになるという香油です。1デナリオンは労働者の1日分の賃金だと言われていますから、300デナリオンというと家族の生活を支えるのに1年分の生活費にあたるような高価な品物だったということがわかります。この300デナリオンのナルドの香油というのは、マリアの嫁入り道具であったと語る人もいます。いざという時に、例えば結婚した旦那さんが事故とか起こして怪我をしちゃったりしたら、それを売って家族の生活を支える保険のようなものであったと、そういうふうに考える者もいます。彼女は多分まだ独身なんですけれども、将来のためにそういうものを用意していたけれども、マリアはその高価な香油を惜しみなくシュエスの足に注ぎかけ、自分の髪の毛でそれを拭ったと言います。当時の道路っていうのは、想像すれば分かりますように、アスファルトで舗装されているわけじゃなくて、土まみれ、埃まみれの普通の未舗装の道ですから、ちょっと移動するだけで足が汚れてしまうと。少し隣の町まで歩いて行ったりするならば、もう足も衣服も埃まみれになってしまうと。でルカ福音書の記述によれば、お客さんを招いた家の主人っていうのは、そうやって旅をして自分の家まで来てくれた お客様のために足を洗う水を用意すると、これが大切な歓迎もてなしの印であったということが言われています。もしもそこになお香油というものを用いる余地があるのだとすれば、手も足も私たちが考えるよりもはるかに貴重な水、主人が用意した貴重な水で十分に清潔した後に、まあ、さらなる極上のおもてなしとして香油をほんの一滴二滴手のひらに垂らして、どうぞこれを手に塗り込んでください、あるいはおぐしを整えてくださいというものであったろうと予想されます。アロマキャンドルなどお好きな人はよくお分かりのことと思いますけれども、こういうアロマオイルっていうのは、まあ、ほんの一滴か二滴で、まあ、部屋中にその良い香りを立ち込めさせる力のあるものですから、一滴二滴って別にケチなわけじゃなくて、まあ、十分な量なんですね。けれどもマリアは今日の箇所でその高価な香油を1リトラ、聖書、新教堂訳聖書の後ろには換算表が載ってますから、それを見ますと1リトラっていうのは我々のよく知った単位で言えば326グラム、その326グラムの高価な香油を水の代わりのようにシュエスの足にジャバジャバと注ぎかけて汚れを拭った。これはド外れた行為ですね。このド外れたマリアの行為をシュエスは世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられる、そういう麗しい美しい行為だとお喜びになりました。福音、すなわち神の良き知らせ、主イエスキリストにおいてあらわにされた神のこの世界に対する良き御心が語り伝えられる時には、セットでこのマリアの捧げ物についても必ず語られることになるだろうとおっしゃった。このマリアの捧げ物の何がそんなに美しいのか、麗しいのか、主イエスがここまでお喜びになるものなのかと、シュエスの福音と同じほどに、その福音が語られる時には必ず一緒に語られることになると言われるほどの行為なのか。もしもこのマリアの行為を先週読みました11章50節の大祭司カイアファの言葉、一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと考えないのかと、と言います、まあ、実に効率的合理的な判断からするならば、マリアの行為っていうのは全くのデタラメの無駄遣いであると、むしろ言わざるを得ないものではないかと考えるのが普通だと思います。私たちが頭を巡らして326グラムのナルドの香油を最も効率的に、最も人道的に、最も合理的で、これこそが良い技だと誰もが納得する使い方をしようとするならば、五節で語られますイスカリオテのユダの言葉っていうのは実はかなりいい線いってるんじゃないかと思う。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと。326g の高価な行為が我々の目の前にあって、これが一番生きる使い方をしようと。これユダの提案って結構いいんじゃないかと。もしもその行為を捧げずに自分のために取っておいても、それはもちろんマリアの自由ですよ。それはマリアの嫁入り道具であるかもしれないし、あるいは家族にとっての保険かもしれない。それに関してはこれ誰も何も口を挟めるはずはありません。けれどももしもそれを捧げを使ってしまおうというならば、 もう少し良い使い方があるものじゃないかと誰もが思うような使い方をしたんです。ヨハネによる福音書ではこのような使い方に対する非難の声を上げたのは後に主イエスを銀貨30枚で売り渡すことになるイスカリオテのユダであったとだけ記していますけれども、他の福音書ではこれが複数の弟子たちの声であったということ、あるいは弟子に限定されないそこにいた複数の人々の声であったとされております。でそれはイスカリオテのユダだったと語るヨハネによる福音書もまた大祭司カイヤファの非常に合理的な提案の文脈ですね。みんなが主イエスキリストに従っていったらこれはローマ帝国から反逆の印があるとみなされてしまってユダヤ人全体が潰されることになるんじゃないか、だったらこのイエスキリストという人、まあ別に罪を犯しているわけじゃないけれどもこの人を殺して民全体が救われた方がマシじゃないかと非常に合理的な判断を加えたカイヤファの文脈から言えば、これイスカリオテのユダの言葉というのもユダだけじゃなくて私たちこの世に生きる人間の代表としての非常に合理的な感想だと、納得の感想だということが許されると思います。いえ、単なるこの世の人間として納得できる言葉じゃなくて、やはりヨハネがそういうように十二弟子の一人が語った言葉だということが大事かもしれません。だからある人は言います、このような高価なものをそれによって誰一人助けられるということもないのにむざむざ費やしてしまうということは果たして正しいことであろうか。マリアがそこでしているようないわば宗教的行為よりもむしろ具体的に隣人が助けられることの方がイエスご自身も喜びたもうのではないか。彼の足に香油を塗るというようなことよりもむしろユダな言葉の方を主イエスも良しとされるのではないだろうか。そのように考えるのが人間的常識というだけでなくて極めてキリスト教的な判断であると私たちは考えるだろうと。ところが主イエスは我々の予想に反して誰の目にも浪費としか見えないマリアの行為を擁護されます。彼はマリアの側に立ちマリアの味方を従います。そして誰の耳にもキリスト教的にも正しい言葉と聞こえ社会正義を守る言葉として聞こえるユダの言葉を退けたもうのです。こういう読み方は正しいと私も思います。世間の常識というだけではありません。キリスト教会の信仰に照らしてもユダの方が正しく見える。しかしだからこそ福音書記者ヨハネが彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからであるという6節の言葉を付け足さなければならなかったと考え始めるなら、まあ、つまりこれを付け足すことによってユダは本当は貧しい人たちのことを考えてたんじゃない、正しいお金の使い方を考えてたんじゃなくてごまかしてたんだっていう付け足しをヨハネがしないとここは読めなかったというふうに我々が想像を働かし始めるとするならば、それはあまりにも浅い読み方だと言わなければならない、私は思います。主イエスはユダに金入れを預けておりました。彼こそが一番良い使い方をするだろうと判断されたからです。すべてを見通す子なる神主イエスの眼差しにおいてずる賢くだらしなく金銭を使うようなものではなくて、金勘定において一番潔白で信頼できるからユダが預かっていたと考えることが自然なことであります。だってイエス様は神の子だって言うんだったらもちろんユダがどういう人間であるか分かっていたはずですから。 私たちのステレオタイプの聖書の読み方を手放して聖書の心、主イエスの心に即して読もうとするならば、やっぱりここにも先週私たちが聞き取った祭司長たち、ファリサイ派の人たち、大祭司カイアファの姿との並行が続けてここにあるのではないかと思います。つまり主イエスを十字架に追いやった人間っていうのは特別な偽善者、特別な悪人ではなくて、むしろ当時の最もマシな人々ですら主イエスを受け入れることができなかったんだということ、我々はそれほどまでに罪深いんだ、そういう人間の罪深さはここであらわになっていると読むべきだろうということです。そしてある面ではイスカリオテのユダっていうのは最初ファリサイ派大祭司どころじゃないですよ。だって十二弟子っていうのはイエス様自らが選んだ存在ですから、主イエス一行の財布を預けるに足る人物として主イエスが選ばれたのです。しかもこの人は金銭をどう使えばそれが死んだお金ではなく生きたお金になるのか人道的な視点から考えることができたのです。そういうことではないかと思います。だからある説教者はこの五六節のユダの姿というのは私たちにとって非常に切実なものだと言います。我々から縁遠いものじゃなくて我々に本当に切実なものだと。ユダが問題としているのは結局金銭ではなく愛の技だと。貧しい人々を生かそうとする愛の技だけれども、その愛の技をなそうとするところでこそ主の恵みのもとで主の恵みをくすねる、主の恵みを盗むような我々ではないかとその人は言います。いわく我々の愛もまたユダと同じように結局は計算づくではないか、これだけお金があったらいいことができるのにと言ったりする、そう言って人の批評までする。ユダはしかしただ批評だけではなく実際に施しをすることを知っていたであろう。だがシュエスは施しをするとき自分の片一方の手でしたことを片一方の手に教えるなと三条の説教で言われたではないか。それなのにユダはいつも片一方の手でやったことを片一方の手に教えて、私たちはこれだけのことができたと指折り数えてシュエスの心から遠いところで愛の技を数え誇りを抱く。私たちはそうやって主の恵みを盗んでいるだけではないか。我々の愛の技っていうのは計算づくではないか。そういう計算づくの使い方ばかりしてしまう、あるいはそのことを誇りにさえ思ってしまっている始末ではないか。最近私は好んで社会学の手引き書とか現代思想家と呼ばれる人たちの本を読み漁っております。大変面白い。一番興味深く思っていることは多くの学者、思想家と呼ばれる人々のたちの中でも、現代日本のトップランナーと目される人々が宗教の重要性、とりわけキリスト教の重要性というものに触れ始めていることです。でそこでキリスト教の持つ意義について、そこに秘められた可能性について示唆する言葉がいくつもいくつも出てまいります。私の牧師仲間の中には、日本キリスト教団というのは50年後にはもう消滅しているのではないだろうかという危機感を持っている人がどんどん減っている、悲壮感、焦燥感を持っている人たちたくさん周りにいるんですけれども、たとえ日本キリスト教団が消滅したとしてもキリスト教会はなくならないだろうと私は確信しております。多くの教会が 教会に秘められている力を捉え損ね、まあ、時代の空気というか周りの社会の空気に飲み込まれて教会が変わっちゃった結果、そういう教会が本当に秘めている力を捉え損ねて仮に消滅していったとしても、時代を先行く人たちがすでに予感している本来キリスト教が持っている底力をつかんだ者たちが滅びゆく 今の社会システムの中において、世界において時代を社会を新しい教会として共に作っていくだろうと、きっとそういうことがこれからも起こるんだろうと私は思っています。行き詰まった時代を打破する力が教会あるいはキリスト教にはあると、教会外の人たちこそがそういうことに気づき始めているというのは、これはなかなか愉快なことです。私たちもその言葉から教会のこの世界に対する存在意義、価値を学ぶ必要があるでしょう。けれどもそういう言葉に学び、また勇気づけられながらも、本当に本当に大切なことは、教会があるいはキリスト者がどれだけ社会に役に立つかということが、教会の存在価値、クリスチャンの存在価値を測るものではないということをきっちりわきまえておく必要があると私は思います。でそのことを改めて今日の聖書箇所から教えられるものであります。私たち教会の存在目的は、いいえ、これは教会に限りません。我々人間の存在価値は役に立つかどうかというところで測られては絶対にならない、そういうところで測られるものではない、そもそも測られてない。なぜならば神様はそういう測り方をなさらなかったからです。主イエスにおいて私たちにご自分の御心をあらわにされる神は、イスカリオテのユダの合理性よりもマリアの無駄遣いをお喜びになってくださった方であります。そしてマリアの無駄遣いを、それを咎める人に向かって、この人のするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから、とまさにご自分でその無駄遣いの結末をその身に受けながら全身全霊でマリアの技を受け入れてくださいました。そうです、ここで起こっていることは、主イエスがマリアの無駄遣いを咎めずに受け入れてくださったということなのであります。このマリアの行為というのは、人間的に見れば愚かな行為であったかもしれません。教会共同体の愛の技という視点においてさえ無駄遣いと言わなければならないかもしれません。けれどもこの無駄遣いこそが主イエスの福音とともに語り伝えられるものとなるとおっしゃる。すなわちこのマリアのなした無駄遣いを主イエスは、私の葬りの日のために取っておかれた技、主イエスの葬りに固く結び合わされた人間の技として記憶されるものだとおっしゃる。このマリアの無駄遣いが主イエスの葬りと結びついている、主イエスの十字架と結びついている、そういう。なぜこのマリアの無駄遣いが主イエスの福音とともに語り伝えられることになるのか、主イエスの葬り十字架と固く結び合わされているのか、これもうお分かりのことと思います。主イエスの十字架こそが本当の無駄遣いだからです。主イエスの十字架が本当に愚かなことだからです。改革者マルチン・ルターは、私たち人間と御子イエス・キリストの間に起きたことを、喜ばしい交換、幸いな交換と表現いたしました。キリストの富と私たちの貧しさが交換された。キリストの義、キリストの正しさと私たちの罪が交換された。キリストの死と キリストの命と私たちの死が交換された。それがキリストの十字架の出来事であった。喜ばしい交換、幸いな交換、喜ばしい交換をしていただいた、幸せな交換をしていただいた。それは我々の視点ですよ。不平等な交換です。神の側に立ってみるならば、とんでもない不平等な交換です。愚かな交換であります。私たちにとって喜ばしい幸いな交換であると言えても、神の側に立てば神は貧乏くじをつかまされた。キリストの命という本当に大きな大きな値を払って本当に貧しいものをご自分のものとされてしまった。これは愚かな交換です。無駄遣いです。しかし神は知らなかったんじゃないんですよ。神は知っておられた。知っておられながらこの無駄遣い貧乏くじをあえて選ばれたと聖書は言うんです。不思議にも出会います。不思議にも神は貧乏くじを選ばれた。本当にこれは不思議です。なぜ不思議であるかといえば、神はこの時世界を滅ぼし、もう一度ゼロからやり直した方がずっとコストがかからなかったはずだからです。聖書には神が天地を創造された時、神は御子の命を必要としたとはどこにも書いていないのであります。けれどもこの世を救うためには御子の命を必要とした。堕落したこの世を救うためには御子の命を必要とした。天地を再創造するのか、あるいは堕落した世界を救済するのか、費用対効果ということを考えれば、これは明らかに天地の再創造の方が低コストなのであります。けれども主なる神は費用対効果を無視しまして、ご自分の命を私たちのために注ぎ尽くすという究極の無駄遣いをされたのであります。不思議なことです。この神の不思議な無駄遣い、この神の不思議な愚かさは、実は聖書が神の憐れみ、神の愛と呼ぶものです。福音、良き知らせと呼ぶものであります。私たちの世界は、私たちはこの神の無駄遣いによって今存在し続けているんだと聖書は語っているんです。つまり役に立つから救われた世界ではありません。役に立つから救われた私たちではありません。これが教会に託されている福音です。実は今から何十年も前に教会の中にも学生運動の嵐が吹き荒れた時代がありました。たくさんの若者たちが既存の教会を批判し出て行ったと聞いています。牧師を目指していた新学生たちの中にも新学校を辞めて多くの人が社会活動家になっていったと聞いたことがあります。で、これは個人だけじゃない。ある人たちは日曜日の午前中、 教会に集まって主イエスの話を聞いているのではなくて、外に出て行って貧しい人々のために働くことこそ主イエスの後に従う者にふさわしいと、その時間教会堂からにして礼拝時間に社会奉仕に勤しむことを奨励した、そういう群れがあったと聞いたことがあります。私の親しい先輩信仰者はそのようにして大学を辞めて社会の歪みの真っただ中に身を投じて活動する仲間たちの姿に、自分はこんなことしてていいのかなと、礼拝に出てていいのかなと恥じたと語ってくれたことがあります。である側面から言えば、このような身を投じた問題提起というのは、キリスト者といえども自己満足ばかりを求めてしまいがちな私たちを目覚めさせる旧約の預言者的な自己批判の言葉として聞くことができるかもしれません。けれどもまた、その聞くべきところのある預言者的自己批判は同時に簡単にユダの罪にも陥っていく誘惑があると思います。なぜならば、日曜ごとにここに座して、いいえ、ひれ伏してキリストの出来事にひたすら耳を傾けているということを無駄遣いだというならば、そしてそのために全力を尽くして礼拝を整えること、時と力と富の、それを時と宝と富、力の無駄遣いだというならば、私たち教会の群れはまさに他の何のためでもなく、そのような無駄遣いのためにここに召されているからです。私たちは他の何のためでもなく、ただ神の無駄遣いを語るために、神が無駄遣いをされたというメッセージを伝えるためだけに、この街道を立て、説教者を立て、全身全霊をかけて毎週ここに集まっているんです。3年間のコロナ禍においては集うこともできなくなった時期がありました。集えるようになっても、それまであったようにお茶を飲んだり食事を共にしたり楽しく語り合いながら団らんの時を持つことはできなくなりました。その意味では、教会のまあとっても良いものの一つである家族的な温かい交わりというのも、教会の中心ではなくなった3年間を過ごしました。それでは何のために教会を我々は立て続けてきたのか。ろくにお話もできないのに何のために教会に来ていたのか。ただ聖書の説教を聞くためです。主イエスの無駄遣いを聞くためであります。自分は一体の 何のために教会を支え、また礼拝に集うのかということが揺さぶられた危機的な3年間でしたが、しかしそこでこそ私たちもまた、今この時マリアの献身に生きている我々なのだということが本当に明らかになった日々であったと私は信じております。そして逆説的なことではありますが、実はこのような無駄遣いにこそ、この世の誰にも語れない、他の仕方では決して差し示えない、取るに足らないもの、自分では社会の役に立つの なのだということを証明できないもの、自分の生きる価値を示し得ないものが、なおあなたが生きていることがどんなに素晴らしいことかと、神が本音の本音でお語りくださっていることを自分自身が聞き、また存在丸ごとで証しすることができるものとされるのであります。教会とは何よりも隣人たちと共に主イエスのもとで、この主イエスの声を聞きながら過ごす群れであります。このように自分の存在の根底にこの神の言葉を聞き、ユダの罪の心を打ち砕かれ、自分と隣人をただただあるがままでこの神の喜びの中に置かれたものであることを 認めた者の眼差しには、今日の聖書箇所に出てくる本当に目立たぬ登場人物、一言も語るところのないよみがえらされたラザロも、また給仕のために忙しく立ち働いているマルタも、その実践において両極端なこの者たちも、実はマリアと等しく、ただいるだけで、ただ存在するだけで、あるがままに神に喜ばれ、主イエスのもとに居場所を持つものなんだ、そういうふうにその眼差しには映るのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、役に立つこと、有用なこと、貧しい者たちのために、苦しんでいる者たちのために、この命を使うこと、どれも素晴らしい生き方ではありますが、そのような生き方を求めつつ、いつの間にか自分がそれらの力を失うとき、またそれらの力を十分に備えていないことを知るとき、絶望し、自分には生きる価値がないのだと思い込み始める私たちであります。けれども、あなたのその眼差しにおいては、良いものを生み出すことができず、良いことをなすことができず、なすこともまた的外れになってしまう、この私たちがひたすら愛しい存在であることを覚えることが許されております。どうぞ神様、ただひたすらそのように私たちを喜んでいてくださるあなたの眼差しを受け止めることができますように、そのために備えられているこの礼拝を重んじることができますように、新しい私たちの年度の歩みをあなたがお作りください。この福音の言葉をまだ聞いたことのない世の中のお一人お一人、私たちがこの福音を語る小さなあなたの伝令として用いられますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。